社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年5月18日配信分です。さて本日はですね、パートタイム有期雇用労働者に関するルールが変わりますというののお話をしたいと思います。令和8年今年ですね、10月1日からパートタイム有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム有期雇用労働者に関するルールが改正されますということになっておりまして、そのリーフレットがありましたので、それに沿ってお話をしていきたいと思います。厚生労働省のリーフレットですので、ぜひそれもですね、見ながら話聞いていただければと思うんですけれども、大きく分けて3つのトピックスがありまして、1つが労働条件通知書に書かなければならないことが増えるというところですね。労働条件の明示事項が追加されますというところ。そして2つ目が同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます。で、3つ目が雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わりますというところで、3つ挙げられております。で、1つずつ見ていきましょう。雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されますということで、労働条件通知書とか雇用契約書というような形で雇い入れた時に条件を書面にまとめてお渡ししなければならないという決まりがあります。で、その中にパートタイム有期雇用労働者の方にはこれも加えて明示してくださいねというふうに決まっているものがありまして、それが今までは昇給、退職手当、賞与、相談窓口の4つだったんですけれども、そこにですね、待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨を明示しなければならなくなりました。要は労働条件通知書に、何か待遇の相違に関して疑問質問がある場合にはここに問い合わせしてくださいねというようなことが記載することが求められるということですね。で、これはもう労働条件通知書のモデルも変わっているみたいなので、10月までには変えなければいけないということで、早めにご対応いただければと思います。で、それから2つ目、同一労働同一賃金ガイドラインというのが改正されます。同一労働同一賃金というのは働き方改革で一つ行われたことなんですけれども、要は正社員と非正規社員の待遇差をなくしましょうというようなものですね。同じ仕事をしているのであれば同じ待遇、同じ賃金を払いましょうというような、そういう内容なんですけれども、もう少し具体的にですね、この手当に関してはこっちも出してるならこっちも出さなきゃいけないとか、こういう理由で出してるんだったらこっちも出さなければいけないとか、そういうところがいくつか明確に決まったと、具体例が挙げられたという改正ですね。ここはかなりですね、考えなければいけない会社さん多いんじゃないですかね。まず賞与退職手当について、で、これはパートさんは賞与出ませんよとか、退職金ないですよとかっていうのがどうしてなのかというふうに説明ができなければいけないんですけれども、これってそういう理由で少し出してる会社さんも結構あると思うんですよね。なんですけど、この正社員との職務の内容等の違いに応じた均衡の取れた内容を支給しなければならないということになっております。はい。で、それから無事故手当というものがありますね。事故を起こさなかったらいくら出すよっていうような手当だったとしたら、正社員にはついているけれどもパートにはついていないということはこれダメですよということになります。事故を起こさなかったということに対しての、お手当という形ですので、同じように事故を起こさなかったのであればちゃんと支給しましょうねということになります。で、それから家族手当、家族手当も労働契約の更新を繰り返しているなど相当に継続的な勤務が認め見込まれるパートタイム有期労働者の方に関しては、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりませんということになっております。住宅手当が転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるものである場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム有期雇用労働者には正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。この家族手当、住宅手当は見直さなければいけない会社さん多い かと思います。で、家族手当、住宅手当に関しては大概が正社員の方で扶養家族がある場合ですとか、あとは何かしらの条件がある場合が多いですね。で、転居を伴う配置の変更の有無に関して支給されるものというふうになっていると、要は正社員は転居があるけれどもパートアルバイトには転居はないので、だから住宅手当は、正社員に出てますよというのであればいいんだけれども、パートタイム有期労働者に、有期雇用労働の方にも移転の可能性、配置転換の可能性がある場合はですね、やっぱり支給しなければいけないよねということになりますね。ちょっとこれは一回見直した方がいいんじゃないかなと思います。で、それから福利厚生施設、福利厚生施設の料金や割引率等の利用条件について不合理と認められる待遇差を設けてはいけませんと、まあ、同じように施設は使わせてあげてくださいね、福利厚生は差をつけてはいけませんよということになってます。で、病気給食、正社員に病気給食期間にかかる給与の保障を行う場合には、労働契約の更新を繰り返していると相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム有期雇用労働者にも正社員と同一の給与の保障を行わなければなりませんと。ちょっと続けていきます。夏季冬季休暇、パートタイム有期雇用労働者にも正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。これ要はお休みをした期間、正社員の場合は有給でお休みを取れる、だけれどもパートタイムの方とか有期雇用労働者の方は、その期間お休みした場合は給与が払われないという休暇って意外と多いと思うんですよね。で、病気休職っていうのは、中小企業だとあんまり見かけないんですよね。で、休職の休暇の、休暇が有給であるという会社さんは、まあ、結構少ないんじゃないかなとは思います。で、休職制度にのっとって休職している期間、健康保険から傷病手当金が出るんですけれども、傷病手当金ではなくて、会社が給与を保証する場合みたいな、そういう制度がある場合はですね、正社員にはあるけれどもパートにはないっていうのはダメですよということになります。で、あと、夏季冬季休暇というのもですね、まあ、あるのが、よくあるのが、正社員の方は3日間お休みをしても給与を減らされるわけではないと。だって休暇だから、特別休暇みたいな形で給与を減らされるわけではないけれども、この3日間当然会社はお休みになっていて、その時に、出るはずだったパートの方とか契約社員の方とかは給料が発生しないみたいな、でも契約社員の場合は発生するけど、パートタイムの場合は発生しないみたいなの多いんじゃないですかね。今あえて区分で言ってますけれども、要は月給は給与を引かないということは有給休暇なんですけど、時給の場合は働かなかったから払わなければ有給になってないわけですね。なので、同じように、冬季休暇、夏季休暇を有給で出すのであれば、正社員の方が有給、まあ、要は給与を引かない休暇なのであれば、アルバイトの方が、パートナーの方、アルバイトの方が、その期間出勤しなかったから給与が出なかったということにはならないということになりますよね。要は、冬季休暇、夏季休暇の期間、パートの方、アルバイトの方も出る予定になるような所定労働時間の方は、その分補填してあげなければいけないということなのかなと思います。で、それから報奨。で、これは永年勤続報奨のことだと思いますけれども、一定の期間勤続した労働者に付与するものである場合は、正社員と同一の期間勤務したパート、有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の報奨を付与しなければなりません、というふうに言われております。で、これがですね、ガイドラインの変更の主なポイントですね。で、一つ一つ、まあ、ちょっと点検していただければなと思うんですけれども、そうするときっとですね、正社員の方を避けようという選択肢も見えてきてしまうのではないかなと思うんですけれども、まあ、できればですね、その不利益に変更するのではなくて、パートタイム有期雇用労働者の条件を改善をするということを求められますよということも書いてあります。で、それから定年再雇用の方ですね。定年再雇用の方も、定年してからまた入社してきてるから、まあ要は、少し続けて働かせてあげてるんだからっていうので、待遇を落とすということはできないですよということも書いてあります。で、それから 正社員のために、まあ、調整弁的な意味で、他の方を使ってるんだよというような理由だとしても、正社員だけを優遇する理由にはならないよということです。で、あとは、無期雇用フルタイム労働者っていうのの扱いが言及されておりまして、これ難しいポイントなんですけど、5年以上働いている有期雇用労働の方、まあ、5年以上の契約更新をしている方については、本人が望んだ場合、次の契約から無期転換、要は契約期間がなしの契約にすることができるんですね。本人が望んだ場合。で、そうなると、無期雇用で働いていて、フルタイムで働いているんだけれども、正社員ではない方というのがいるんですよ。で、その方って法律上、このパートタイム有期雇用労働者の法律に当てはまらないんですよね。対象外なんですよ。なぜなら、有期雇用ではなく、パートタイムでもないからですね。で、この法律上のパートタイムっていうのは、フルタイムよりも短い時間で働く人っていう定義なんですね。なので、有期雇用の方がそのまんまの待遇で無期雇用に転換した場合って、この法律で実は守ってくれないんですよ。なんですけど、そこだからといって、待遇差が理不尽なままじゃダメですよと。そこもちゃんと解消してくださいねということになっています。で、あと、多様な正社員とかね。短時間正社員とか、会社の中で正社員扱いだけれども、単純に労働時間が短いとか、そういう方に関しても、理不尽な待遇差をなくすということが求められています。で、三つ目が雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わりますというところですね。パートタイム有期雇用労働者にも、職業能力開発法の適用があることを留意しましょうと。いうふうに書いてございまして。で、要は、パートの方、有期雇用の方にも、まあ、スキルアップっていうようなことができるようなように配慮しましょうねと。それは正社員だけじゃないですよということです。で、それから公正な評価に基づき賃金を決定しましょう。まあ、正社員の方だけでなく、パート社員や有期雇用労働者の方についても、しっかりと職務の内容や成果、意欲、能力とか経験とかそういうものを公正に評価して昇給に反映したり、賞与を出したりとかっていうような、そういう公正な評価を行いましょうというところですね。要は、正社員の方は評価されて、スキルが上がれば給与が上がるみたいな仕組みになってるのに、パートの方はパートの方だからという理由でずっと同じ金額だったりとか、そういうことは良くないよねということかと思います。で、それから、パートタイム、有期雇用労働者の過半数を代表するものの要件等について留意しましょうということで、パートタイム有期雇用労働者の過半数を代表するものというのを選出する際にですね、今まで特に書いてなかったみたいなんですけれども、当然のことですが、管理監督署はダメですよとか、あと事業主の意向に基づき選出されたものではダメですよとか、あと不利益な取り扱いをしてはいけませんよとか、事務の遂行を妨げてはいけませんよ、配慮してくださいねっていうような、労働者代表と同じことがこちらにも記載されたというとこですかね。で、それから福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しましょうということで、福利厚生施設とか、まあ、要は施設は同じように使わせてくださいねというところがここにも出ています。で、正社員転換推進措置の実施方法について工夫しましょうということで、正社員等への転換を推進するために、複数の措置を講じたりとか、あとはあなたは正社員転換の措置を希望しますかとかっていうのをヒアリングをしたり、で、その意向を尊重するように、まあ、配慮するというようなことが求められるというところですね。待遇差について説明方法を工夫しましょうということで、まあ、今回の改正で労働条件通知書に待遇差についての説明を求められますよというふうに記載しなければいけなくなりましたので、説明を求めてくる方が増えることはもしかしたらあるかもしれないというところですね。で、説明の方法についてなんですけれども、書面でできれば書面を交付するというところが望ましいというふうに書いてありますね。資料を活用して口頭により説明する方法ですとか、分かりやすい資料を交付するのいずれかにより説明しましょうというところで、資料を交付する 紙を渡すというところが求められています。個人情報の漏洩防止の観点から資料を渡すのは難しいということがあった場合でも、本人が求めた時にはすぐに資料を閲覧させるなどの工夫をしましょうねということになっております。で、説明の求めがない場合には周知をしてくださいと。パートタイム有給雇用労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新時等に当該パートタイム有給雇用労働者との通常の労働者との待遇差の内容理由に関する分かりやすい資料を交付、自分から渡せと。なぜあなたは給料が少ないのかをこっちから交付してくださいということですね。それから待遇の相違や、内容理由に関する説明を求めることができることを周知する。要は説明を求められたら説明しますので、聞きたいですかっていうことを周知をするというとこですね。それから労使の話し合いの促進のための工夫をしましょう。話し合いの機会を設けたり、アンケートを実施するなどの意見を聞く機会を設けましょう。それから雇用管理の改善等に関する情報を公開しましょうなど求められております。で、同一労働同一賃金の改正に対応するためにはですね、どこかに相談したい事業主の方もいらっしゃるでしょうというところで、働き方改革推進支援センターというところで、中小企業、小規模事業所等の皆様の働き方改革全般に関するお悩みについて、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じていますということなので、こちらでですね、お問い合わせいただいてもよろしいのではないかなと思います。もしよかったら、うちの事務所に問い合わせていただけると嬉しいなというところですかね。さて、今回はですね、資料の説明をさせていただきましたけれども、これ実は私3回撮ったんですよ。今回は、いろいろ言いたいことを言うとですね、30分以上になってしまうので、できるだけ内容だけを詰め込んでお話をするようにいたしましたけれども、今回のこれでやらなければいけないこととして、まずとっかかりやすいですし、まずは労働条件通知書の変更をやりましょう。で、それから同一労働同一賃金のガイドラインが具体的になったので、おそらく、今までグレーだよねってなってたところがダメですよってなっちゃったところが結構あるんじゃないかなと思います。で、10月1日施行なので、今からちょっとどういうふうにするかということはしっかり考えておいていただいた方がいいかなと思います。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。同一労働同一賃金の、これはちょっと どうなんだろうと、黒なのかっていうようなご相談もぜひね、お話しいただければなと思います。一緒になんとかしていけるようにお手伝いできれば幸いでございます。はい、ということで、お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。